ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。
こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは東京秋葉原 JR 駅中構内スタジオからお送りしております。駅の中です、構内です。こういうところでちょっと収録するのも初めてなんですけどね。今私の目の前にはドコモさんのでっかい看板がございます。ドコモならスマホでアニメ見放題、アニメストアというのができるんですが、今度約500作品約8000話が月額420円で見放題、7月3日火曜日オープン。ニコニコ生放送でイベントの模様を生中継ということで、なんかオープンイベントがあるよう、あ、違う、6月29日19時半から21時になんかイベントをやるようです。はい。作品が新世紀エヴァンゲリオン、魔法少女マドカマギガ、ナルト、バカとテストと召喚獣、 TBS オンデマンド、軽音、時をかける少女というようなですねラインナップが並んでおりますね。まあ、あのドコモさんのコンテンツで、すので、まあ、あまり我々アップルユーザーとしては関係ないのかなと思うんですけども、まあ、ドコモと契約してアニメストアに入ってよっていうなんかコピーが書いてあります。はい、アニメを好きな方チェックしてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、ちょっとやはり駅中わさわさしてますんで外に出ようかなと思います。電気街口の方に向かって歩いていきます。昨日ですね、ユーマグの電子出版機関紙どんぶりマガジンどんまが第8号が発刊の運びとなりました。予定よりですねちょっと1日遅れてしまいましたね、すいません。と申しますのも、あの前回の配信分でもあのご案内した通りですね、今回かなり写真に気合が入っておりまして、容量がですね60メガバイトを超えちゃったって言ったんですが、考えてみたらですね、あのドンマガやこのポッドキャストの配信を行っているシーサーブログのファイルマネージャー、こちらのですね上限ファイルサイズが25メガだったんですね。なので、あ、これちょっとアップロードできないわということで、急遽一昨日深夜、ダウンサイジングを編集部にお願いしまして、経済さんがですね頑張っていただいたおかげで、昨日無事配信の運びとなりました。電気街口出てきて、またまた AKB48 カフェの前に来ておりますが、そんなわけで今回のですねドンマガもなかなか、充実した内容、いつもの連載陣に加えましてですね、会員の安藤さんが、iPad を使った、撮影カメラのですね、撮影に関する記事を、書いておられました。こちら私非常に興味深く拝読しました。はい。それから、立石さんの、アキラットさんですね、アキラットってアキラットさんの、ドコモ iPhone、SIM フリー iPhone を使った、iPhone のドコモ化、これだったらあれですかね、さっきのアニメチャンネル見られる、そんなことはないか、についての記事もいよいよ大詰めでございます。なかなかこのですね SIM フリー iPhone とか、iPhone のドコモ化については興味のある方がいらっしゃるようで、先日もあのプチ AUGM 東京の懇親会の時にですね、そういうことをしたいという方がいらっしゃいまして、その場にいたアキラットさんにですねご紹介したなんていうことがあったりもいたしましたです。はい。さて、本日ですねの、話題といいますと、何といいましてもこちら、こちらはですね iPod Touch Labさんからの引用ですが、アップルがiOS 向けのポッドキャスト専用アプリポッドキャストをアップストアで公開していますということで、アップルの純正ポッドキャストアプリ、まあ、ストレートな名前ですね、ポッドキャスト、このアプリはこれまでミュージックアプリに含まれていたポッドキャスト視聴機能を単独のアプリとして独立させ、検索再生、購読などを行えるようにしたものですと。カタログの画面ではポッドキャストのおすすめやランキングをチェックしたり、検索からキーワードで番組を探すことが可能ということでですね、早速これ今朝私ダウンロードしました。使ってみました。なんと言いましてもですね、こう個性的なのはこの再生画面、このテープのですねオープンリールの、 デッキを模したこのインターフェース、そして、スピードコントロールにこの亀とウサギのアイコンが配置されておりまして、英会話なんかの、番組聞きやすいように30秒リピートのボタンも設定されております。またですね、こちらのアプリポッドキャストだけでなくてネットラジオの配信を、受信することもできるようになっておりまして、アップルさんなかなかこの、ポッドキャストアプリ、気合が入ってるのかなと思ってたんですけれども、今日ツイッターではですね、ポッドキャスターの方を中心にもうけんけんがくがくというか賛否両論といいますかですね、もう何あのやっつけ仕事とか言ってる方もいらっしゃれば、まあ、誰とは申しませんヨーヨーさんなんですけどねあとはまあ、あのオープンリールのデッキなんで今時なんだっていうようなことをおっしゃる方もいらっしゃったり、いやあのインターフェースこそがアップルのシャレ心なんだと評価していらっしゃる方がいらっしゃったりなんで、まあ、こちら無料でございますのでですね、ぜひ皆さんご自分でダウンロードして、お試しになってみて、ください。まあ、私としてはですね、まずは、ポッドキャストの番組の録音配信機能、ついでに編集機能、まあ、こちらもつけていただいてからかな話はという感じでございます。評価保留と、なものはつかねえよと言われてしまえばそれまでですが、期待したいと思います。はい、さて一方でですね、 Google さん、こちらもですね iOS アプリのニュースでございますが、これは気になる気になるさんだったかな、 iPod Touch Labさんだったかな、iPod Touch Labさんでした。Gmail のアプリがですねアップデートされました。こちらはどういうアップデートかといいますと、通知センターのフルサポートなどの機能を追加しています。Gmail の iOS 向け公式アプリは昨年11月にリリースされたものの、不具合によって公開を停止したことや通知センターにフルに対応してないなど、 App Store でユーザーの評価は分かれていたようです。今回のアップデートでは大きく分けて次の3つの機能改良が加えられています。まずは通知センターでのスタイルを指定できる機能の追加、通知の速度も最大で従来の5倍相当にアップしたとのこと、それから送信元の切り替えへの対応、複数アカウントにはまだ対応していないものの送信返信時の自由度がアップします。最後にログインの方式を一定時間後にログアウトするものからログアウトするまで継続するものに変更ということでですね、いろいろと機能が上がったようでございます。私 Gmail アプリでやったことないんですが、やはり昔からこのプッシュ通知がね Gmail は弱いということでいろいろと言われてたので、このあたり強化されたということはで、いいニュースとなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。それからですね、こちらは気になる気になるさんではなくて昨日の IT メディアさんでしたね。あ、すみません、気になる気になるさんですか。本当ソースの確認いい加減でごめんなさい。公式電気本スティーブ・ジョブズに関連する動画を250本以上も、まとめたスティーブ・ジョブズ・アーカイブというサイトがオープンしたそうです。これはこの去年出て大評判になりましたスティーブ・ジョブズの電気本、ウォルター・アイザックソン著のスティーブ・ジョブズに関連した動画がまとまっているということで、これですね、昨日おっと思ってこれあのニュースアーティクルまとめたんですが、まだちょっと見てません。ちょっと非常に興味津々なんで、ちょっとお休みの時にでもですねゆっくり、まとめてみたいなと思うわけなんでございますが、スティーブ・ジョブズアーカイブ、こちら記事へのリンク貼っておきますね。ぜひチェックしてみてください。それからそれからですね、昨日Amazon さんの方で出ておりましたが、 Amazon Kindle、 Amazon さんの電子書籍閲覧用ハードウェア、タブレットですね、こちらがとうとう、日本で近日中に発売することが正式発表されました。とは言ってもですね、これがそのトップから、正式決定で、詳しいこと決まったらお知らせしますよっていう登録ボタンがあるだけで、それ以上の情報が何にもないんですね。そのどういうハードなのか、要するにあの初代の Kindle なのか、それとも最近出た Kindle Fire なのか、これすらもわからないという状況で、もう完全にユーザーはお預け送ってる状態なのですが、とにかく、まあ、あの正式にウェブ、公式ウェブで、発表されておりますので、まあ KindleAmazon Kindle 近日中に発売、こちらはもう間違いないところでございますので、ちょっと期待して待ちたいなと思うわけでございます。はい、そんなわけで、ユーマグ7月度定例会7月28日、もう何度も繰り返してますが、 一つよろしくお願いいたします。6月30日今度の土曜日ですね、事務局員幹事役員会の皆さん、集合してください。10時半です。企画室ユーサムの会議室をお借りして幹事役員会開きますので、そこでですねまた AUGM に向けてですとか、いろいろ今後のですね下半期に向けての、計画を練り練りしたいと思いますので、一つよろしくお願い申し上げます。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、秋葉原電気街スタジオ前から杉山がお送りいたしました。それではまた。